さあ始まりましたピカピカ FM の大城です。
和樹です。
よろしくお願いします。
はい、ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
あのさ、
うん、
なるほどなってちょっと思ったことがあるんだけどさ、
ほう、
ゲームもさ結局やってるのってさ人なわけじゃんか。
うん、
だから結局人の気持ちをどう動かすかっていうところも大事なんだなっていうちょっと俺的に面白い話があってさ、ふ
ん
ふ
ん、
ゲームの作り方の鉄則で、ゲームってさ当然だけどさどんどん進めていくとどんどんどんどんさ難しくなっていくわけじゃんか。
あー、うんうん、レベルがね、
うん、それって同時にさストレスが高くなって面白くなくなるとも言えるじゃん。
あー、まあ作り方によってはそう、
うんうん、でこれ、あ、確かにそうかもって思ったのが、どんどんどんどんある程度難しくなったタイミングで、ある程度いったタイミングでわざと緩いのを作る。
あ、うんうん、
そういったことを一つゲーム作りの鉄則としてあるんだよっていうのを知ってさ、
うんうん
うん、あー、ゲーム作りにもそういった心理があるんやと思って、
うんうんうん、
なるほどなってちょっと思った。
なるほどね、あれだよね、まあ、ボーナスステージじゃないけどさ、
そうそうそうそう、言うたらそんな感じよ、
うん、ちょっと爽快感がだれてきたっていうか、ちょっと疲れてきたタイミングで、まあなんだろう、アクションゲームとかだったらバッサバッサ投げ倒せる雑魚的配置面みたいなの作っておいて、ちょっとおー俺いけるやんみたいな感じするってことだよね、
うん、とかもあとはなんかある程度の中ボス倒して次のステージ行くときに、そのゲームの世界観を楽しむのにそのステージを自由に歩き回れるさ、
あーなるほどね、うんうん、
とかそういったゆるさをちゃんと設けることってゲーム作りの鉄則としてあるんやっていうのがすごく、はあほんまやと思って、
うんうんうん、
ちょっとびっくりした。
業界だとそこだけやる職業の人とか海外だったらいるね。
へえ、そうなんだ、
うん、レベルデザインって言うんだけど、そのどうやってどういう順番でこうステージ配置とかゲームの難しさを構成していくといいかみたいなのを専門でやる人がいたりする。
だ意外とそういったなんかゲーム作りのそういったそのなんだろう、人のその心理的な部分とそのゲーム作りっていうところの、うん、そういったところの話結構知りたいなってちょっと思っちゃったんだよね。
ああ、いいねいいね。なんだったら俺ちょっとそういうの好きだからいろいろ調べてるんだけどさ。
あ、ほんま。
そう、こういうのがあるんだよみたいな話はできるかもしれない。マリオ1の1の凄さをね30分ぐらい語れるかもしれない。
それすごいね。
マリオ 1の1はむっちゃすごいんだよ。もうダメだ、今ちょっとここから話すと俺テンション上がっちゃうから、じゃあまた今度話すよ。じゃあそれは
OK です。じゃあそれはまた次に置いたとして、
うん、
本日のトークテーマはテテ VTuber 栗山ヤミ編集の凄さ暇といちゃうぞです。
おー、すごい。
もうね、今私流行っているゲーム YouTuber さん、 VTuber さんについてちょっと話したいなと思っております、はい、なわけなんですが、ちょっと今回取り上げたい人がその VTuber の栗山ヤミさんという方なんですが、そもそも私この方どうやって出会ったかっていうところの話をしますと、ここでも多分話したと思うんやけど、アモンアスにちょっとハマってた時期がありまして、
うん、ゲームね、
まあ、ゲームで、人狼ですね、宇宙人狼と呼ばれるゲームで、まあ、何人かいる人クルーの中にその狼の人たちが混ざっています。その狼を探し当てるゲームみたいな、
うん、
まあ、言ったら、たくさんの人たちと遊ぶゲームなんですよ。なのでそういったたくさんの人と遊べるっていうところで、いろんな、YouTube で活動してるらっしゃる方が、まあ、夜な夜な集まってゲームしてたりするんです、
うんうん、
でその中で僕何人か好きな、YouTuber さん VTuber さんたちがいらっしゃってて、その人たちの動画を見てたところで、その中でうわこの人最高やなって思った人がその栗山ヤミさんだった、
うんうんうん、
まあ、彼女は一応バーチャル絵本作家を目指している VTuber さんでいらっしゃってて、まあ基本的にはゲーム配信してはいるんですけど、まあ、他にも惑星ループとか歌ったりとか、まあ、歌物を歌ったりとか、うん、楽曲歌ったりとか、まあ、雑談配信、
うん、
で先ほども言ったように絵本をいずれ作家として絵本作家としてなりたいなっていうところで、最近ちょっと絵本書いたりとかしてたりする VTuber さんです。で 今回その栗山やみちゃんが先日9月8日にですね3周年を迎えまして、
うん、
活動して、なのでこれと合わせてぜひともやみちゃんの魅力を存分に取り上げたいなと思ったわけです、
うん、みんなに知ってほしいってことかな。
そうです。というわけでお話ししていきますと、もうねそのアモンガスを見てて、うわこの人最高だなと思った理由が、もう笑い方がすごく可愛いのよ。とすごく特徴があってね
うん、うん、
もうねむちゃくちゃ声可愛い、可愛い声がね、高く笑うとすごく笑うと声が消えちゃうのよ、
うんうんうん、
こうハッハッハッってちょっと消えるのよ、
うんうんうん、うわ
何この声、笑い、この笑い方する人なんかすごく独特やなと思ったし、すごく耳に気持ちいいなっていう笑い方してされてて、それで調べてやみちゃん調べてて、そしたらその人の上げていらっしゃる動画見てももう可愛いなと、ててやなと思って、
ててどういうこと
てて知らない？
ごめんなさい知らない、
ごめんなさい、私も知ってかぶっております。
何
あのね、ネットスラングで、うん、尊いっていう言葉があるらしいんです。
あはは、ててなるほどね、
ててって言うらしいんです。
あ、それでこのタイトル。
そうです、ててやなと思って。
なるほどね、
もう可愛いって可愛いって、もうそれがさ、なんかいたずら大好きなちっちゃい女の子みたいな感じな
んや、うんうんうん、
もうその愛くるしさ無邪気さにドハマりしちゃった、
うんうん、
でもそっからずっと追っかけてるって感じなんですよ私で。じゃあ実際にどういったところが可愛いのかっていうのをもう具体的に上げていってきます。なので私が上げたやつを実際に見ながら、ここ最高やでっていうところを教えるので、ぜひとも皆さんこの後私の喋った後ぜひとも見てほしいなと思いまして。
ああ、ピンポイント解説をしてくれるのね。
具体的に押さえていっていきます。
はい、
まず一つ目、タイトル、フォールガイズ爆笑パーティーバトロワ初見プレイゲーム実況、その動画にある2分35秒からですね。まあ、フォールガイズっていうゲームは、まあ、たくさんの人たちがネットで集まって、そこから、ゴールを目指すっていうような感じのゲームですね、
うんうんうん、
でそれを初めてプレイしてるっていうわけなんですけども、まあ、その時友達と友達の別の VTuber さんと一緒に遊んでて、その人とどれくらい進んでるみたいな、今どれ、うん、何メートルぐらい進んでるみたいな感じの会話のやり取りするんですよ。で今どこって聞くと、その友達の方が先行ってたんですよ。でそのヤンミちゃんが後ろの後列の方にいてて、
うん、
もう口悪くなるんですよ。まあ友達とだったら口悪く乗る時もあるじゃないですか、
うん、
もう先行ってんじゃねえやと、うん、最後に一緒に走ろうって言ったじゃんと、うん、そんなこと約束もしてないんだけどね、
うん、
でそんなことを喋りながらしているうちにですね、友達がつまずいて叫んじゃうんですよ。そしたらバカめと小悪魔が出るんですよ。ヤミちゃんの小悪魔のバカめって出たと思ったら、そう悪い言葉浴びせたと思ったら自分もつまずいちゃうんですよ。お前ふざけんな、何してくれてんだ。はい、かわいい。
大丈夫、これ1個目の紹介でこれ大丈夫？
大丈夫。
印象悪くなってない？大丈夫。
あ、もうかわいいでしょ。いい、俺の声だから、俺のガシャ声だからあれよ。かわいい女の子想像して。可愛い女の子の声を想像してみんな。もうアニメの声優さんの声を想像してくださいね、みんな、
うん、
もう可愛いってしゃあない。もう可愛い女の子の口の悪さって可愛いでしょ、皆さん。萌えポイントでしょ。
まあそうね。
キュンでしょ、
う
ん、そんな感じです。はい、続いて、はい、タイトル、このホラゲー情緒不安定になるショーツ、まあショート動画ですね。これはゲームリトルナイトメア2ですね。まあ割と最近発売した中で、まあちょっと人気のあるゲームですね。それをねプレイした動画ですね、
うんうん、
始まったと同時、あらかわいいね、あったかいな、テレビは左足にハエがどうしちゃったの、はいかわいい。はい、かわいいですね、うん、もう声がねいい、私のガシャ声じゃないからね、ガシャ声想像しちゃダメよ。かわいい女の子が、かわいい声の声優さんが言ったと思ってね。
うん、大丈夫。一応この動画見てって事前に言ってたじゃん。だから俺も見たんだけどさ、そう、確かにこれホラーゲーム なのに、なんか、なんだろう、あれ、ホラーゲームだったっけって思わず、ホラーゲーム見てたこと忘れてたわ、みたいな感じの、ボイスだったり、語り口、そうそうそうだったりはしたかな。
そう。リトルナイトメアって、まあ、言ったらホラーゲームなんですよ。ホラーゲームなんだけど、その声、可愛い声で実況すると、すごく明るいゲームに見えるんだよね、うん。それがね、素敵なポイント。
なんか、絵本読んでたっけみたいな、うんうんうん。そういう感じに思えたな。
もう素敵すぎます、うん、ほんでもってつい最近上がったタイトル、ライブいっぱい動いて喋るぞ祝3周年、これがですね、その3周年を祝った時の動画ですね。まあここ多分すごく久しぶりに全身フルトラッキングっていうやつになるんですけど、言ったら、基本的には大体、栗山やみちゃんはバストショットぐらいでお顔が映っている感じなんですけど、この時はすごく久しぶりに全身の足先まで、頭から足先まで動いている、実際に動いている、喋りながら動いている感じで登場するんですよ。もう可愛すぎる。もう超可愛すぎ、可愛すぎる、ほんま。
可愛いしか言ってないじゃん。
いや、可愛いんだもん。これ以上の言葉がもうていていよ。ていていしか。
ていていね。
そう、普段さ、やっぱさ、あれじゃん、普段同じものばっかり見てるとさ、普段とちょっと違うものだったりするとさ、ちょっとキュンとするじゃん、
うん、
例えばだけど、その、すっぴんとかさ、女性の、
うん、
だからこれで言うと、普段だとバストショットぐらいのサイズのヤミちゃんが全身で動いてらっしゃると思うと、もう拍手、ただただ拍手。ああ、もう可愛い、テテじゃん、ヤミ様テテじゃんっていう感じ。
なんかちゃんとあれだったよね、そのフルトラッキングで動かせますよっていうことを自ら言ってたよね。その
そう、
ほーらいっぱい動くでしょみたいな、
もう
こんなこともできちゃうよみたいなことをやってて、あ、すごい いい子だな。
もう可愛いの可愛いのもとてつもなく、その動きもね含めてね可愛い。やっぱ普段バストショットだとそんな言うて動けないの、
うんうん、
でも全身で動いて体で表現、全身で表現するってなるとやっぱ若干ちょっと印象が違うとかあるかもしれんけど、もうそんなことない、最後。ごめん、最後が出てしまいました、出ちゃいました、テイテイでした、もうテイテイでした。非常にぜひともこれは見てほしいですね、全身の栗山やみちゃんをたくさん拝みたいんでしたら、ライブいっぱい動いて喋るぞ祝 3周年、4分5秒から、もしくは9秒45分5秒から、ちゃんと可愛い動き、
9分45秒
から可愛い動きをしていらっしゃるので、よければ見てください。
もう言いたさが先に走って、秒数ちゃんと言えてない状態になっちゃってる。
はい、続いて、
はい、
タイトル、 Vlog バーチャルトラベル in 台湾。これちょっと傾向が違うんですけど、まあタイトルの通り Vlog なんです。で、Vlog 形式で、まあ、栗山やみちゃんが、まあ、どんな日常を過ごしてるのかみたいな感じなのを動画にしていらっしゃるんだけど、これはねちょっと経路がちょっと違うんだけど、実写のその写真にやみちゃんのその 3D グラフィックを乗っけているっていう感じなんです、
うんうん、これすごいよね。なんか
これね すごいっしょ、
うん、
俺も初めて見てびっくりしてもうてさ、この実写とやみちゃんの 3D のグラフィックのバランス感がすごいなと思って、
うん、
なんて言うんだろうね、違和感がないっていうのかな、
うんうん、
そのバランスが絶妙で、なんか四つ鳩に近いなってちょっと思ったんだよね。
あははは、うんうんうん。
ニュアンスわかる？
わかる。あのね、四つ鳩、俺ファンだからさ、四つ鳩カレンダーっていうのを毎年買ってたんだけど、うんうんうん、それがね、実写の背景に四つ鳩のあのイラスト、
うんうんうん、
が手書きで書かれてるんだけど、なんか本当にそこにいるみたいに、ちょっと浮いてる感じじゃなくって、
うんうん、
あ、本当にここで写真撮ったのかなみたいなのが、そういうカレンダーが発売されてたんだけど、うん、確かにそれと同じような感じ、その本当にそこで写真を撮ったみたいなあの感じ、
そう
がしてたね、
うん、そこがね、なんて言うんだろう、そう 3D の闇ちゃんに合わせてそのリアルなその 世界がなんかファンタジーとか異世界っぽくも見えるし、
うん、
なんていうのリアルな世界にその 3D のヤンミちゃんがそこにいるようになんか調整もなんかしてる、なんていうんだろうこのバランス感がね、なんかね不思議だけど不思議は不思議なんだよ。でも違和感のない不思議、それの絶妙さがすごいなと思ってて、これよう作れたなっていうのがまずびっくりしたんだよね、
うんうん、
であくまでもそれはグラフィック面の話になるんだけど、あの映像の単純に言ったら面になるんだけど、でも、うん、それもそうだけどこの動画そのものに関して言うと、ま、Vlog ってやっぱ日々を綴ったそのブログっぽさ、
うん、
そのブログの動画っぽさもあるんだけど、そのヤンミちゃんが作る Vlog の場合ってなんかちょっと絵本のような読み聞かせ部分もさちょっとあって、それがね Vlog としてはなんかちょっと新鮮さがあったんだよね、
うんうんうん、
そこがねなんかヤンミちゃんのなんかすごくなんか特殊性というかすごく個性の部分があって、それがしかも心地よい映像になってたからなんか素敵やなと思ったんだよ、
うんうんうん、
というわけでこれもテイテイポイントですね。というわけでここまではわしのとにかくヤンミちゃんに思うテイテイポイントをお話ししたんですが、
うん、
いやそんな可愛いだけじゃないんすよ。
え？
ヤンミちゃんの凄さは彼女が本当に俺がもちろんそこもそうそこも大好きなのを踏まえてヤンミちゃんすごいいいなと思ったんだけど、正直それもそうだけど彼女動画の編集能力異常に高すぎることでびっくりしてもうて
ん。
そこについてちょっと今から喋っていきますね。
あ、はい、お願いします。
見てほしい動画がですね、タイトル切り抜き変な奴らしかおらんアモンアスっていう動画です、うん、まあ普段だとまあ切り抜きなんで普段だと長い2時間3時間ぐらいのアモンアスのゲームをやってたりするんですけれど、それの部分的な切り取りをその動画にしているっていう感じなんですが、これ、まあ、見ながらの方が一番聞いている人たちにはおすすめなんですけども、一応うん、伝えてていきますね、
うん、
0分27秒、ここです。ここでですねテロップが出てくるんですが、なんか生意気と中央画面に出てくるテロップがあるんです。あ、もうこの時点ではいストップっていう感じになったんです。私それが何かっていうと、まあ、YouTube 特有で喋ったことをそのままテロップに起こすっていう喋りテロップっていうのがあるんですけど、喋、
うんうん、
ったのをそのまま文字に起こすことによって画面を飽きさせないっていう工夫があったりするんです。もしくは強調するために喋ったことをテロップにするっていう方法もあるんですけど、基本的には喋ってることを基本的にはテロップにここでもしてます、
うんうん、
基本的にはこの動画全体基本的に喋ってることをそのままテロップに文字に起こすっていうことをしてるんですけど、このなんか生意気は違うんですよね。で、喋りのテロップとは違うよっていうのを強調するためにコケコッコーと SE を入れてるんですよ、
うんうん、
これが大事なこと。要は何かと違うよっていうのを強調するためにどうやって違いを差異を作るかっていうところ、
うんうん、
をすごく考えていらっしゃるしなというふうに思ったんです、
うんうん、
で実はすごく絶妙なところなんだけど、これ他のフォントと同じぐらいの大きさにしてるんですよ。喋、
うんうん、
りテロップと違いをもし見せるんであれば、このなんか生意気っていうのはまあツッコミですね、言
う
たら、
うんうん、
まあ喋ってるのに対して編集でツッコミを入れてるっていうテロップなんですけど、普通喋りテロップと違いを見せるんであれば、うん、フォントを大きくしたりとかして違いを作るたりするんです、
うんうんうん、
まあ普通の喋りのテロップがあるとしたら大きくすることによって、あ、これは確実違うものだっていう風にパッと見で分かるっていう風にさせるんです、うんうん、
なんかバラエティ番組のねテレビとかはよくそういう手法を使うよね。
そうそうそう、ただここではしてないんですよ、
うんうん、
これがなんでかっていうのはあくまでも僕の考察になるんですけど、これをでかい文字でフォントにしてしまうと画面全体とのバランス感が崩れるっていうところが多分あるなっていうのが多分ヤンミちゃん感じたんじゃないかなと思ったんです、
うん、
だからそこをあえて同じフォントの大きさのままにしているんじゃないか。で、同じフォントの大きさにしたとしても違いをどう作るかっていうところでこのコケコッコーっていう SE を入れることによって 無意識のうちに違うものだっていうふうに認識させているんじゃないか、この違いをどう作るかっていうところが分かっている人がなせる技やなというふうに思いまして、素晴らしいなと思いました。これをちゃんと分かっているかどうかってすごく大事っていうところでブラボーと思いました。続いてもうすぐ先0分29秒もう 2秒後3秒後ぐらいですね。知識が欲しいやつをアーカイブに来なさいという喋りテロップが入ります、この辺のあたりからですね、あのボケとツッコミその後わちゃわちゃとかが入るんです。言ったらあのすごく喋りが多くなるんですよ。でこの時にそのボケとツッコミ後のわちゃわちゃ、まあ大体この3つそれぞれフォントの種類を変えているんですよ、それってなんでかっていうとそこで会話の流れが違っているのが分かりやすいように見せているんですよ、その手法として分かりやすいように見せるとしたらっていうところでフォントのを変えるっていう手法はこれは、まあ、鉄板ですね。バラエティとかでよくある手法なんです、それをちゃんと作った上で実は彼女ちゃんとバラエティでよくあるんですけどボケを際立たせるとき例えばボケのここがボケですよっていうタイミングのときってBGM を消したりするんですよ、こうそれまで音楽が流れてたんだけどプツンって切れたりすることがあるんです、っていう手法をここで使っていらっしゃいます、
はい、注目ってことね、
そうそうそう、ここだけちょっとキュッとする感じ心、あの気持ちが、っていうところを作っていらっしゃって、でその後もその後ガチャガチャとしだしてます。そのタイミングでフォントもちゃんと変えててこう色をちゃんと変えていらっしゃる流れを変えていらっしゃるっていう作り方をここしてて実はとんでも短い間の中でやってるんですけどそこもちゃんと分かっていらっしゃりながら作っていらっしゃる。素晴らしいですこれは。もうバラエティの基本をちゃんとやってらっしゃる。パーフェクトポイント。続いて、
はい、
1分23秒、ここで弁当移動っていうのがするんです。この弁当移動って何かと言いますと、インポスターって呼ばれるあの犯人だけが使えるそのマップ移動の通気口っていうのがあるんです、なので犯人だけが使えるっていうところを目撃してしまうんです、その瞬間を。
犯人が分かっちゃうってことだよね。
そういうことです、だから殺人現場ではないんだけど、言ったら間もなく殺人起こしますよ、人を殺しますよっていう瞬間を目撃したという瞬間です。それを分かりやすくすごく強調するためにその元々の画質をすごく寄ってクローズアップしてさらにスローモーションにするんです、これ何かっていうと何がすごいかっていうと初見さんでは分からない人パッと見では分からない人も正直いらっしゃるかもしれないっていうところでここを見てほしいんですよっていう時にトリミングをするっていう行為を行ったりするんです、
トリミングはなんか分かりやすく言うとクローズアップってことかな。
そうですね、見てほしいポイントをのみを切り取るっていうことですね、そのためにそこをクローズアップして切り取ってかつ分かりやすい本当に一瞬なのであまりにも一瞬の出来事なのでもともとだったら1秒ぐらいの尺のものを2秒ぐらいにスローにすることによってあ今こんなことしてたんだっていうのを分かりやすくしているんです、これをちゃんと初見さんにも分かるようにちゃんと丁寧に見せているっていうのはパーフェクト。バラエティの基本パーフェクトです。
さっきからそれは何なの？その誰が入ってきてるのよ。
続いて1分33秒、ここは非常にテロップ祭り起きますね。もう喋るのテロップもバンバン入ります。その犯人を殺すその瞬間を起こすタイミングでその犯人とヤミちゃんが口論するわけです。でみんなに伝えるわけです。こいつが犯人で今まさに私を殺そうとしたんだ。いやいや違うんですよ、それはヤミちゃんでしょみたいな二人の口論が始まるんです。もうそれが非常にね見てて楽しいは楽しいんだけどこれもすごい。何がすごいかというと言うたら喋ってることを全部例えば今僕が喋ってることを全部テロップにしようとすると 正直全部バンって見せるか、もしくはちゃんと区切って見せるのかっていう手法が取れると思うんですけど、これで言うと区切って見せているんです、
うん、
だから1例えば、喋りに対して丸がついたら何々です丸だとしたら、その1行をパッと見せます。でその後に何か喋った時に次の喋ってるテロップをどこに配置するかっていうのがものすごく大事なんです。例えばですけど、皆さん想像してみてくださいね。画面に画面があります。それの左端から左端で喋っている言葉があります。1行喋りました。じゃあ次2行目が例えば右下に出たとしたら読みづらくないですか、
うんうん、
いや目線の移動がすごく大きいんですよね。
ビュンってジャンプするからね。
だからそれを追っかける作業って結構実はストレスだったりするんです、
うん、
なのでよくやる手法としては、1行目があったとしたら次に表示したい2行目はそこから少しずらした位置に表示する、
うんうん、
すると読みやすくなるんですよ、
うん、
これってちゃんとそれを計算した上で配置を作っていかないといけなくて、ましてやそのテロップをどんどん表示させたい量ってすごく多くなると、どこにどうやって配置していくか、流れをどういう風に持っていくか、どこにテロップを表示して流れを作っていっていくかっていうコードが非常に大事になってくるわけです、
うんうん、
ここでのテロップ祭りちゃんとそれをやっております。例えばすごく喋りが早い場合、喋りが早いのに文字数が少なかったり、テロップをバンバンバンバン表示するってすごく読みづらくもあったりするんです。むしろない方が聞き取りやすかったりするんだけど、映像として入るようにするんであればやっぱりたくさん表示した方が面白くなるっていうのがあるんですけど、それと同時にどこに配置するか、ちゃんと読めるように配置するかっていうのがすごく大事で、それをちゃんとここ丁寧に作っています、
うんうんうん、
次に読んでほしいテロップがある場合、その今あるテロップから少し上にちょっとテロップを出しているようにする、これをちゃんとここできているんで、ぜひとも皆さんちゃんとここ見直してみてください。そしたら彼女がいかにパーフェクトなのかがすごくよくわかるかと思います、
うんうん、会話の応酬の騒がしさとともにテロップの、あの画面の騒がしさも出してて、かつ作りが丁寧ってことね。
そうです、
うんうん、
映像ってやっぱりあの情報量が基本的には多いんです。だから基本的には減らしたいものなんです、
うんうんうん、
でも減らしたら今度は飽きちゃうんですよね、
うんうんうん、
なのである程度プラスすることによって映像が映えるのと、基本的に情報量を少なくしたいっていうところ、そのバランスをどう作るかって映像の言ったら編集の部分ですごく大事なポイントなんですけど、そこも絶妙なライン、ここで言ったテロップの多さっていうのをどう処理するかっていうところをちゃんと作ってらっしゃる、
うん、メリハリとあとそのなんていうかな、緩急っていうのかな
ですね、
うん、
そこをちゃんとここ丁寧に作っている栗山やめちゃん、パーフェクト。続いて3分2秒、シーンの回収ですね。ここ私が特に素晴らしいなと思った、そのテロップ待つの喋るのその口論のその一通りのやり取りを終えた後ですね、まあ栗山やみちゃんがとりあえず2人ともとりあえずこの宇宙船からもう出ていってくださいという感じになるんですよ、
うん、
でもとりあえずはあの栗山やみちゃん、あなたからこの宇宙船から出てってねっていう感じになるんですよ。いや一応2人ともあの宇宙船から出るけど、やみちゃんあなたからとりあえず、犯人じゃないのによ犯人じゃないんだけど、とりあえずあなたから出てってねっていう感じになるんですよ、一度の合意として。そしたらもうなんで私からなんだよと愚痴をこぼすんだ、
うん、
でちゃんとその後に2人はあの要は、その犯人の人とその栗山やみちゃんは普段は仲良しですってフォローをちゃんと入れてるんですよ、テロップで、
うんうん、
でこのくだりを終わらせてるんです。はい、これの何が素晴らしいか説明しますね、
うんうん、
この一つの笑いの流れとして、これは笑いの流れというのかな、鉄則とでも言うのかな、 ボケがあったらその後ツッコミがあって、それをどう回収するかっていう、言ったらこのセットで笑いができてると僕は思うんです、
うんうん、
でこの流れをしっかりここ実はちゃんと作ってて、ここで言うと要は口論してるところで盛り上がりポイントを作ってます。でなんで私からなんだよっていう愚痴のポイントでちゃんとボケツッコミをしている。でもその後にちゃんとフォローとして二人や普段仲良しですってちゃんとフォローを入れた上でちゃんと文章で言うならもうこの丸だよね、
うんうん、
一行ちゃんとここで完結させてます丸花丸っていう感じでちゃんと打ってるんですよ。それをちゃんとした上で次のシーンへ行くんですよ、
うんうんうん、
これ言うたらバラエティのそのワンシーンの作り方と同じなんだよね、
うんうん、
とりあえずここでの一つの下りがあったらちゃんとそれはそれでちゃんと下りを完結させた上でじゃあ次行きましょうかっていう作りをちゃんと忠実にやってらっしゃってて、うわすげえなと思った、
うんうんうんうん、
ここを親切にやってらっしゃるかどうかって結構重要なんで、それがあの要は見やすさに入ってくるんですよね、親切にちゃんと分かっていらっしゃるのかっていうところ、そこを彼女はやっているっていうところで、パーフェクト。
これ最初あのこれの言ってる意味がちょっと分からんかったんだけどさ、今聞きながら分かったっていうかこういうことかなって思ったんだけど、
うん、
あのだからなんで私からなんだよだけで終わっ、そこだけで終わっちゃうとなんかちょっと何ギスギスした感じっていうか。それがあのボケっていうかツッコミでもあるんだけれど、
うん、
ちょっと何ツッコんだままこう前のめりで終わっちゃう、
うん、
そこで終わっちゃうと。だけどその後2人は普段仲良しですっていう、その本人じゃなくて第三者目線っていうのかな、外の目線で締めることで、あの中間地点ぐらいでその前のめりじゃなくて整いましたねみたいなところで落ちるっていう、うん、そういうことかな。
うん、そうだし、多分ここでもし例えばあのなんで私からなんだよで次のシーンに例えば行ったとすると、このなんで私からなんだよでお客さんその後聞いた後に笑える
ん
だ、
うんうんうん、
この笑っている最中に次のシーンへ行くのはちょっと不親切で、笑ってる感もちょっと何か映像続いててほしいっていうところちょっとあったりする。
なるほどね。ちょっとだから音楽の余韻みたいな。
そうねそうね、言ったらそんな感じ。
コンサート終わってすぐ拍手入れるんじゃなくって、ちょっとその聞き終わった後のこの何リフレインっていうか、
うん、
ちょっと間を作ってるんだあえて、
うん、で、ね、その間に何をするかっていうところ、
うんうん
っていうところでちゃんとそこのボケに対してちゃんとその感を持たせるための意味でもちゃんと二人は仲良しですよっていうフォローもちゃんと入れておけば、そこで笑っている感もちゃんと何かちゃんと尺を持て、かつそのボケに対してちゃんと、
うん、フォローにもなって
る、フォローにも入っているっていうところもちゃんと作っていらっしゃる、これが。
へえ、なるほど、これは見逃しそう。なるほどね。
だよく、いるような YouTuber さんだとボケがあって面白いツッコミワード入れたとしても、もう結構次の、シーンに行ってたりする。
うんうんうんうん、
正直、テレビだとそれはめちゃくちゃありえなくて、その間にお客さんが笑う瞬間ってあるのよ、その笑っていたいタイミングも何か映像が欲しいっていうところの、このお客さんが笑っている間の映像作りっていうところもちょっと大事にせなあかんところを、彼女はすごくテレビに寄せて作っていらっしゃるんよ ね。
なるほどね。
そこがむちゃくちゃ親切。
それすごいね、編集時点でそこを考慮してるってことでしょ。
これが何とも言えん天然なのかちゃんと分かった上での作り方、編集の作り方のがちょうど分からん彼女の場合それぐらいすごいのよ、
うんうんうん、
っていうところでここはマジすげえなと思った。
なるほど。
で、
うん、
この後ラストですね、13分36秒、こういう解説助かるというテロップが入るんです。 この後の展開として、結局犯人が誰だったのかっていう予想推理をするんです。で、その中には、その中には彼女、栗山やみちゃん含めて、死んでた犯人に殺された人たちは霊界というところにいらっしゃるんです。大丈夫ですか？わかります？要は、殺人現場があったとしたら、死んだ人たちだけの、楽屋スペースみたいなのがあるんです。
まあまあ、だからアモンガス そのゲームシステムとして、その殺人犯と、まあ、村人っていうのかな、分かれるんだけど、うん、で村人の人は殺されちゃうと。で、栗山やみちゃんも、途中で殺されちゃうんだけど、そのゲームのシステムとして殺された後もゲームは全然続いてて、で、うん、殺された人たちもその生き残った人たちの推理上は覗くことができるんだよね。
そうそうそうそう、
聞いてると。だからその中で、じゃあみんながどういう推理をしてるのかっていうのを聞くことができるんだよね。
うん、
うん、で白熱している犯人探しっていうのはそのこの場面でってことだよね。
そうで、うん、生きてる人たちだけでのその喋りがむちゃくちゃ白熱しててすごくいい犯人探し宛ての会話をするんです。それに対して、まあ、死んでた人たち霊界チームはすごく感心して盛り上がるんですよ。うわ、何今のこの犯人探しすげえわっていう感じになって盛り上がるんですよ。でそれと同時に霊界の別の人がこの犯人探しがどういった会話の流れだったのかっていうのをちゃんと丁寧に話し出すんですよ。この生きていた人たちのその白熱した犯人探しがどういった理由でそういったすごかったのかっていうのを視聴者の人たちに分かりやすく説明しているんですよ。で、言うたらそれってすごくちゃんと聞いてほしいポイントなわけじゃないですか。っていうところで彼女はこういう解説助かるっていう風に入れてるんですよ。これが何がすごいかっていうと、テロップが多いと当然情報量がすごく多くなるんですよ、
うん、
と同時にそれは注意力が散漫になってくるっていうところもあるんです、
うん、
要はどの情報をメインとして置いてみればいいのかっていうところが情報量が多くなると分かりにくくなるっていうところがあるんです、うん、それに対して今回やった部分で言うと、この犯人探し当てゲームのがどうすごかったのかっていうのを丁寧に解説するっていうのをちゃんとリスナーの人たち、見ている人たちにちゃんと見てほしい、聞いてほしいっていうところがあるんで、情報量はなるべく少なくしたいわけなんです、
うん、
言うたらその喋ってる人がのことをちゃんと集中して聞いてほしいっていうことなんです。じゃあそれをするためにはどうしたらいいかっていうと、情報量を少なくする。じゃあこの情報量を少なくするっていうのはどういうことかっていうと、言うたらここで分かりやすく言うんであればテロップをなくすっていうことですね、
うん、
映像がなるべくわちゃわちゃすることなく音声でちゃんと聞いてほしいタイミングっていうのをここで作っているんです。でそれで言うと情報量を少なくするっていうところで言うと、喋りテロップっていう形にするのではなくてですね、こういう解説助かる、この一つのテロップだけにすることによって画面を言うたら静止状態にすることによって、その分集中力を耳に傾けることができるんですよ、
うんうん、
もう究極の引き算をしているなと、
うんうんうん、
引き算の最大の映像における引き算の最大の武器って、見てほしいポイントだったりとか聞いてほしいポイントっていうのを視聴者にそこだけにフォーカスさせることができるんですよ、
うんうんうん、
それを存分に発揮してるなと思って、この場面で。これがさらにすごかったのが、その少し前に言うたら、この白熱 してたこの犯人探し当てゲームがすごいと、うん、霊界チームたちはすごく盛り上がるんですよ、うん、その時のテロップってむちゃくちゃ多いんですよ。すごいすごいすごいっていうのを全部テロップに起こしてるんですよ、
うんうん、
それからすぐにこういう解説助かる、 これが一つのテロップだけになるんですよ、うん、すごく映像に差が生まれるんですよ、ね、
うんうんうん、
要は騒がしかったところから静かなところへ行くっていう感じですね、ニュアンスとしては、うん、これによってメリハリが生まれるんですよね、ちゃんと、
うんうんうん、
映像で。それってどういうことかっていうと、動画に緩急をつけるっていうことになるんです、
うんうん、
この動画に緩急をつけるっていうのが見る人にとって飽きさせないっていう行為にもつながるんですよね、
うんうんうん、
まあ、それがこの足し算っていうのと引き算っていうの、これをどう使い分けるかっていうのは、ちゃんと見せたいポイントを作る作り方、これが動画編集マンの腕の見せ場なんです、
うんうんうん、
それを彼女はすっごく分かってらっしゃる。だからもう一つだけのことじゃなくて、この動画全体のことのバランス感も考えてながら、この足し算引き算を考えていながら作ってらっしゃるんで、
うんうんうん、全体の流れでってことね、
うん、そう、うわ、もうすげえなと思って、
うんうん、
お見事だなと思ったんだよ、これ見た時に、
うんうん、
いや足すことって結構できるんよ、
うんうん、
でもそっから何を引くかっていうのがすごく難しいところで、それによって緩急が生まれるんですよね、波っていうものが、うんうん、この引き算がちゃんとできているかどうかっていうところ、彼女ここでちゃんとやってらっしゃってて、たまげた、
うんうん、
なんでできんのと思って
、うん、
正直仕事としてやってる身だからできるけど、素人なのか正直わからないけど、栗山やみちゃんが、
うん、
でもそれをやってのけてるってびっくりこいたな、
うんうんうん、
正直それできている、もちろん編集マンは抜きだよ、編集マン抜きで YouTuber さんでそうそういないんよ、
うんうんうん、
俺が今見た限りマジであんまいない、
うんうんうん、
ほぼほぼ足し算の人たち。
まあわかるわかる、だからさっきのテロップ祭りの話があったと思うんだけど、うん、会話早口な会話で騒がしいところに対してテロップもそれに重ねるようにどんどんどんどん出すことで騒がしさを醸し出すみたいなのは、うん、まあまあやってる人いるといえばいると思うんだよね、
うん、
けど引き算、今の言うところのポッとなんか一個だけテロップを出して、そこ以外のところについてこう耳をそば立てさせるみたいな、
うん、
っていうのは確かになんかあんまりこういう人やってたよって言われると思いつかないし、
うん、
なんだろう、そのね、ちょっと話違うんだけど、
うん、
ゲームのさ、
うんうん、
BGM、 その音楽作る人いるじゃん、
うん、
で、まあ、いい BGM ってなんだろうっていう定義があって、
うんうんうん、
いい BGM は BGM のことを意識させない BGM だよねっていうのがよく言われてるのね。であくまでその BGM ってそのバックグラウンドになるべきものだから、
うんうんうん、
そこは意識させるものじゃなくて雰囲気を醸し出させるもの、
うんうん、
そのゲームに集中してほしいから、
うん、
っていうのと同じように、うんうん、そのこれテロップにテロップを意識させたいわけじゃないじゃん、これって。これがあることで
そこ
以外がこう際立つっていう話じゃんね、
うん、
っていうのがその見てる人に無意識にさせてるんだなって思って、うん、それはすごい、それはなかなかできることではないから、
うん
うん、確かにすごいなって思ったな今の話を聞いて。
ちょっと映像心理っていうところで言うと、正直ちゃんとは学んでないっていうか、もうやりながら学んでるっていうところあるんだけど、それが彼女はすごくできててるっていうのがすごくうまいなと思ったんだよね。例えば引き算っていうところで言うとちょっと違いはするんだけど、それこそ中田あっちゃんの YouTube 大学とかは、あれは引き算っていうよりも極力テロップを減らすことによって、そのテロップの重みっていうのを作っているっていう手法なんだよね。
わかるわかる、うん、
だから、テロップを打つときは確実にそこに目に留まれっていうやり方をしてらっしゃるんです。
わかるわかる、
その分
授業の 蛍光ペン引くみたいな感じだよね。はいはい、ここ大事なところですっていうような感じだよね。うんうん、
だからそのテロップの一つの一枚、テロップ一枚の重みっていうのを作っているっていう手法な取り方だったりするんだけど、それはまあ、うん、テレビのすごく珍しいやり方、あまり見ないやり方なんだけど、それをやってらっしゃるの。ただこれはあくまでも編集マンが凄腕なのよ、あれに関しては、うん、正直、
うんうんうん、
っていうので言うと、あれもちょっと引き算、ちょっと特殊な引き算のやり方なんだけど、このヤンミちゃんのに関してはよくあるバラエティの引き算の手法なんだけど、あまりにもそれが美しすぎんだよね、
うんうん、
っていうところが特にすごく惹かれたポイントなんだよね。それがいかにすごいかっていうのがすごく身に染みたね、
うんうん、
っていうところぜひとも見てほしいなと思いますし、ちょっとまた別の話になるんだけど、これに関してちょっと専門外的なところも正直あるんで、なんともごめん、ニュアンスでちょっと喋っちゃう部分があるんだけど、うん、今挙げた、これまで挙げたどの動画もそうなんだけど、色彩のセンスだったりとかレイアウトがもう美しいのよね。
あ、うんうん、
何かというと、そのゲーム、あの編集をするわけなんで、要はどうつまんでいっていくか、ゲームとはまた違ってくるんだよね。ゲームの世界観とはまた違って動画の世界観っていうところになってくるんだけど、そのゲームにの世界観に合ったテロップを使っているんだよ。
うんうんうん、
だから言ったら、そこのゲームの世界観に違和感のないようなテロップを作るっていうのはすごく見ていて、それも含めてゲームなんだなっていう風に見えたりするんですよ、
うんうん、
それってあんまり実はやってる人少ないんだよねっていう、
うんうんうん、
なんでかっていうと、それとはもっと違ってっていう風にやると、要はそのテロップがすごく際立つんですよ。であくまでもテロップ入れる理由ってテロップを見てほしいからなんですよ。
うんうん、
でも彼女の場合はそうじゃなくて、そのテロップも含めてその世界観として見てほしいっていうところは多分潜在的にあるのかなというふうに思ったんですよ、
うんうんうん、
だから一つのこの動画っていうのがパッケージとして作ってらっしゃるんですよね、彼女の場合、
うんうんうん、
でそれで言うとレイアウトもそうなんだよね、
うん
うん、この画面全体の絵作りだったりとか、言ったら、彼女のデザインそのものもそうだし、このレイアウトの部分、縁取りとかもちょっとあのオリジナルで作ってたりするんだけど、そういったのもそのゲームにあったりとかするようにしてらっしゃるんで、
うんうん、
だからどちらかというとその辺に関しては編集の技術っていうよりデザインのちょっとセンスに近いのかなって思ってて、
うんうん、
まあ、ちょっとデザインとアートってちょっと違うところはあるんやけど、それちょっと俺もあんま いまいちよう分かってないっていうところがあるんだけど、なんて言うんだろうな、あの見てて気持ちのいいって言ったらいいのかな、このた例えばだけどこの1万円がすごく見ていて気持ちのいいっていうのは、あくまでも配置とか結構そういったところが大事だったりするんですよ、
うん、
そこの感覚は この場合すごく優れているなっていうふうに思えてて、いいなと思ってんだよね、
うんうん、俺だからあの Vlog のさ、あの、うんうんうん、バーチャルトラベルの動画があったじゃん、うんうんうん、台湾の、うんうん、あれがすごい分かりやすいなって思ったんだけど、あれなんか、PV 見てるみたいな感じになるんだよね、
うんうんうん、
でしかもその PV っていうのが俺がね一番近いなって感じたのは昔の、ゲームの PV、ゲーム内の映像ってああいう感じのが多くて、まあ、あと強いて言うなら同人映像、あのコミケに出してるような、あのニコニコで流行った、なんだろう、東宝の映像みたいなのがちょっとニュアンス近くて、1個の PV 作品を作ってるみたいな感覚に近いものを感じたのね、っていうのをその各動画でもやってんのかなって思った、そのなんていうの、配信用の動画を作るではなくて、その映像制作としての、あの映像を仕立てるっていうのかな、作品にっていうところで、その世界観だったりっていうのを大事にしたいから、そのフォント選びとかレイアウト、決めっていうのを、それぞれの動画ごとに 考えてるのかなっていう。
うん、それで言うとね、ちょっと俺が一つ思うところがあって、あの動画編集をしているっていう感覚より、なんて言うんだろうな、例えばどんだけ面白い動画でも、なんかテレビのバラエティの動画っていうより、なんていうの、ディズニーランドで流れてるような映像、みたいな感じの世界観、このしっかりしている、なんかちゃんとしたパッケージのような動画にを作、どの動画も作っているなっていう印象があって、そう思う理由っていうのが、多分彼女が絵本作家を目指しているっていうやみちゃんならではの感覚なんかなと思ったんよ。この絵本をどういう風にしたいかっていう感覚をそのまま動画制作の方でも持ち込んでるような気がするなってちょっと思ってるんだよね。
だからびっくりしたのがさ、あのライブ、あの3周年のライブあったじゃん。あれでさ、ちょっとお待ちくださいみたいな、そのなんていうの、あのフルボディのトラブルっていうか、足が変な方向に回っちゃって、で、あの足を直すっていうタイミングがあるんだけど、でそれをあのちょっと配信中に直しちゃうとさ、あの、衝撃映像が流れちゃうから、ちょっとお待ちくださいって言ってシーンが切り替わるんだよ、あのお待ちくださいの画像に。でさ、俺そこがびっくりしたんだけど、あの、普通って言い方が正しいか分からんけど、切り替わるときってさ、パチッと他の静止画、あのしばらくお待ちください用の、まあ、画像は用意してるにしてもさ、あのそこに切り替えて戻ったら映像をパチッと戻してまた再開みたいなことをすると思うのよ。これテレビでもそれをすると思うのよ。けどこのライブ放送やってたのはそうじゃなくて、ちゃんと切り替え用のシーンのあのアニメーションがスムーズに移行するのが用意されてんだよね。なんか最初にポップアップで、あのアイキャッチみたいなのがパッと入って、でその後お待ちくださいのシーンになって、お待ちくださいになった後もなんか右下の方で多分もらったアニメーションなんだと思うんだけど、わちゃわちゃ動いててみたいな、全然飽きが来ないのよ。それすごいなって思って。でさっきそのディズニーアニメーション、あのディズニーのさ、あの映像っていう話をしてたじゃん、ディズニーランドはそういうことやるのよ。あの待ち時間とかに流れてる映像が、だからわあ、それかーって思って、その、なんかそこが一致した、そのお城の中の、その考えと。
だから本当にこの 1920×1080 のこの枠の中を完全に世界観をちゃんと作っているっていうやり方は、正直バラエティの人間の作り方じゃないんだよね。
なんかゲームの作り方にすごい近いと思うんだよな。いかに画面を賑わせるかみたいな作り方って、そのゲームのメニュー画面とかってさ、別にメニューの何項目だけあればいいんだけど、それだとつまんないから、世界観を表すためになんかちょっと薄汚れた画面の感じにあえてしたりとかするんだけど、なんかそういうそれが近いから、俺てっきりそのなんかゲーム関係のお仕事やってる人なのかなって思った。
だ多分マジでゲームも多分好きだっていうところもあるし、あ、そうね、ゲーム関係やってるのか正直分からんけどね。だし、それこそ絵本作家を目指してるっていうところで、その一つのものを作るっていうところの感覚が、そういったところにちょっと近くて、そこがねすげえなって思ったんだよね。だからちょっと最終的なちょっとまとめになるんやけど、何がすごいかって、彼女すごく目がいいなって思ったんだよね。あのクリエイターにとって大事なことってさ、あの目がいいっていうこと結構大事じゃない？この目がいいって何を言ってるかっていうと、例えば、なんとなくかっこいい映像が撮れるとかさ、こう言ったらすごい絵が描けるよとか、例えば安い金額でもおしゃれな着こなしができるよとか、そういったあの目を持っているとか、それを表現できることってすごくクリエイターにとってすごく大事なことで、そういったところの目をすごく彼女は持ってるなと思ってて、そのやんみちゃんの場合だと、そのテロップや編集はその YouTube のわちゃわちゃ感もやりつつも、その引き算やその締め方みたいなところは、そのテレビバラエティのその作り方にもなってるんだよね。でかつ、そのデザインやその世界観を作るっていうことに関しては、やっぱゲームを作るっていう、ゲームを大好きだっていうポイントだとも思うし、その絵本作家っていうところの側面も合わさってるような気がするんだよね。 それをちゃんと目が良くて、それがちゃんと自分の、手で作り上げているっていうところがすごいなっていうふうにも思うし、なんとなく思うのは、なんか好きなものがすごく彼女はっきりしてるような気がするんだよなって思ったんだよね。でその好きなものを完全に自分のそのクリエイトしたものにちゃんとアウトプットしてるなっていうふうに思ったんだよね。その目がいいっていうところで、その自分があこれ好きだっていうそのものを、それを今度じゃあ自分の世界観に落とし込もうと思うときに、その思い描いているものを 100% 正確に作っている、ちゃんとものとして出来上がっているっていうところを彼女やってるなと思ってて、
うんうん、
それがすげえなって思ったんだよね。
うんうん、なんか映画のものづくりに近い感じがするね、それって。
そうそうそう、だそれをちゃんとやってのけてるって、やっぱテレビバラエティでむちゃくちゃちょっと想像できんことで、
うん、
だけではできないノウハウの部分があるから、そこはちょっと勉強になるなってむちゃくちゃ思ったんだよね。
うんうんうん、なるほどね。
っていうところで、私単純に可愛いだけでなく、ほんまにこの人すげえなっていうところ、これをぜひともたくさんの人に知ってほしいなと思ったので、今回取り上げさせていただきました。
なるほどね。そう考えると、このタイトルのてーてーっていうのは、可愛い尊さもあれば、その何、プロとしての編集マンとしての、うん、尊さも一緒に感じてるってことなんだろうね。
うん、うん、なのでぜひともほんまにたくさんの人に知ってほしいと思いました。どうやった？伝わった？
うん、かなり伝わったかな。なんかさ、前半の方ちょっと大丈夫かって思ったけど、最初
大丈夫大丈夫大丈夫、全然全然、うん、あれがむしろメインだよ。
あ、そうだ、あれがメインか。
そうそうそうそう、うん、ちょっと余韻長めでやらせていただいてました。
まあでも、そうね、動画見れば多分そっちのメインの可愛さはね、うん、みんな一発で伝わると思うから、
うん、
うん、大丈夫だと思う。
うん、私ちょっと正直なところ言うと、編集の凄さってちょっと伝えるのってむちゃくちゃ難しいんだよ。
そうだね。
それを今回すごくなんか喋れたらなっていうところがあったんで、いつか喋りたいな、やみちゃんで喋りたいなっていうところがあったんで、
うんうん、
まさかこのちょうどね3周年っていうタイミングがあったので、ちょっと紹介してみたっていうところもあったんで、ぜひとも伝わればいいなと思いながら、たくさんの人にやみちゃんないしこの人の凄さっていうのが一人でも多く伝わったらいいなと思いました。
ちゃんと伝わってると思います。はい、
こんな感じで終わりたいなと思います。
はい、今日の感想やこんなこと話してほしいなどあれば、ツイッターピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。次週は、
はい、
リリコさんについて喋っちゃおうか。
うん、
リリコさん、映画コメンテーターのリリコさんって言えば皆さん分かりますかね、
うん、
彼女がいかにすごいかっていうのを今度喋りたいなと思います。
ほうい
や、みんなねすごく明るいおばさんだと思ってるかな、俺は思ってた、
うん、
でも彼女の本業の部分をちょっと目の当たりに瞬間があったんで、それを見た時に、うわ彼女すっげえと思ったんで、でそれが実はうちらがそのなんていうの、このピカピカってやってるところにすごく勉強になるポイントがすごくあったと思うんで、その辺について喋りたいなと思います、
うん、はい、
というわけで本日のピカピカ FM は以上となります。次回もよろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。
またねー。